はようございます。
おはようございます。
皆さんお元気ですか？
元気
あ、答えてくれ。はい、最近ちょっと暖かくなって過ごしやすくはなりましたね。お花も咲いてきたし、だんだん桜の開花宣言が近づいてきた感じがしますが、同時に花粉症の方たちにとっては辛い時期がやってきたのではないでしょうか。花粉症だと認めている方も認めていない方も様々いらっしゃるとは思いますが、元気にお過ごしください。今日も元気に神様に礼拝を捧げていきましょう。支障のない方はご起立ください。賛美を捧げましょう。新聖歌355番、主と共に歩むを賛美しましょう。司会者が祈りますので、祈りの姿勢をとっていただき、心を合わせてお祈りください。天におられます。父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。良いお天気の中、あなたを拝するために私たちを集めてくださりありがとうございます。この場に集えない方もお見えになるかとは思います。その方たちも今おられる場所であなたを拝することができますように、その時をお与えください。日々様々なことが起こり、私たちの心や頭の中にいろいろなものが満ちています。 しかし、あなたを拝するこのひとときは、それらのものを脇に置き、あなたに目を向け、耳を傾け、心を向けて、あなたの御言葉を聞くものとさせてください。妨げるものがありますなら、神様、あなたが取り除いてください。ご聖霊様、私たち一人一人の上に臨んでくださり、御言葉を正しく受け取ることができるように導き助けてください。すべてをあなたの御手にお委ねします。この時を最初から最後までお守りください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈り、天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。続いて子供賛美を賛美しましょう。子供賛美はありのままソングです。ご準備できましたらお願いします。 ありがとうございます。続いて子ども信仰問答の問い32に移ります。
はい、信仰問答の問い32です。あれ問い32、あれえ、いる牧師室に。はい、問い31覚えてますか。覚えてるですよね。覚えてないですよね。問い31は、イエス様は死んでからどうなりましたかでした。どうなりましたか。答え覚えてますか。はい、3日後でもいいですが、3日目に何からどうなりましたか。え、やばいですね。ハリアム室に集中信仰問答クラスやりましょうか。イエス様は3日目に死からよみがえられましたね。はい、このイエス様がよみがえられたというイエス様の復活によって私たちには何がわかるかというのが問い32です。問い32はイエス様が死んでから3日目によみがえられた、その復活によって私たちに何がわかるか、何がわかると思いますかね。復活されたんです。死からよみがえられたんです。何がわかると想像できますか。何にもわからない。何にもわからない。死から復活された、それに何がわかる。答えはイエス様が神の御子であるということ、そして死を滅ぼし、死から復活されたんですからね、死を滅ぼして私たちのために救いを成し遂げてくださったということがわかるんです。罪のない方が罪を身代わりに十字架で死なれた、そして死なれてから3日目によみがえった、それはイエス様が、イエス様は誰ですか、人の子ですというところをね、ずっと続けてきましたが、イエス様が神の御子であって、その死を滅ぼして私たちのために救いを成し遂げてくださったということが分かるということが、この問いから分かるんですが、うなずきながらも上手に交わそうとしておられるが、困ったことですよ。それを知らないといいですか。はい、聖書にはちょっと今日はね、聖書の箇所が長いんですけども、はい、まあ、聖書の箇所はどこかで箇所だけ覚えておいていただいて、いつか開いていただければと思いますが、聖書にはこんなふうに書いてあります。死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエスキリストです。ローマの1章の4節にあります。もう一箇所。もしキリストがよみがえられなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。第一コリントの15章17節です。イエス様の復活によって私たちは死が滅ぼされた。そして私たちの救いが完成したということがわかるんです。それを覚えて、信仰問答を通して覚えていきたいと思います。私が問いをお聞きするので、答えを皆さんで言ってみてください。はい、子ども信仰問答の問い32です。イエス様の復活によって、私たちに何がわかりますか？答え。
せーの。イエス様が神の御子であること、また死を滅ぼし、私たちのために救いを成し遂げ、
はい、では聖書箇所をお読みします。 死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。ローマ1章4節と、もしキリストがよみがえられなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。第一コリントの15章17節です。はい、次の質問は、イエス様はよみがえってどうされたか、ちょうどねこの受難節の後に続くことです。はい、進行問答終わります。
本日のメッセージ箇所をお読みします。本日の箇所はマタイの福音書21章23節から46節となります。新約聖書の43ページです。新約聖書43ページマタイの福音書21章23節から46節です。マタイの福音書21章23節から46節。それからイエスが宮に入って教えられると、祭司長たちや民の長老たちがイエスのもとに来て言った。何の権威によってこれらのことをしているのですか？誰があなたにその権威を授けたのですか？イエスは彼らに答えられた。私も一言尋ねましょう。それにあなた方が答えるなら、私も何の権威によってこれらのことをしているのか言いましょう。ヨハネのバプテスマはどこから来たものですか？天からですか？それとも人からですか？すると彼らは論じ合った。もし天からといえば、それならなぜヨハネを信じなかったのかというだろう。だがもし人から出たといえば、群衆が怖い。彼らは皆ヨハネを預言者と思っているのだから。そこで彼らはイエスに、わかりませんと答えた。イエスもまた彼らにこう言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に言いません。ところで、あなた方はどう思いますか？ある人に息子が二人いた。その人は兄のところに来て、来よ、今日ブドウ園に行って働いてくれ、と言った。兄は行きたくありませんと答えたが、後になって思い直し、出かけて行った。その人は弟のところに来て同じように言った。弟は行きます、お父さん、と答えたが行かなかった。二人のうちのどちらが父の願った通りにしたでしょうか。彼らは言った。兄です。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います。主税人たちや遊女たちがあなた方より先に神の国に入ります。なぜならヨハネがあなた方のところに来て義の道を示したのにあなた方は信じず、主税人たちや遊女たちは信じたからです。あなた方はそれを見ても後で思い直して信じることをしませんでした。もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がいた。彼は葡萄園を作って垣根を巡らし、その中に踏み場を掘り、見張り櫓を立て、それを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時が近づいたので、主人は自分の収穫を受け取ろうとして、農夫たちのところにしもべたちを使わした。ところが農夫たちはそのしもべたちを捕らえて、一人を打ち叩き、一人を殺し、一人を石打ちにした。主人は前よりも多くの別のしもべたちを再び使わしたが、農夫たちは彼らにも同じようにした。その後、主人は、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、息子を彼らのところに使わした。すると農夫たちはその息子を見て、あれは跡取りだ。さあ、あれを殺して、あれの相続財産を手に入れようと話し合った。そして彼を捕らえ、葡萄園の外に放り出して殺してしまった。葡萄園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょうか。 彼らはイエスに言った。その悪者どもを情け容赦なく滅ぼして、その葡萄園を収穫の時が来れば、収穫を納める別の農夫たちに貸すでしょう。イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書に次のようにあるのを読んだことがないのですか？家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。ですから私は言っておきます。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ民に与えられます。また、この石の上に落ちる人は粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちればその人を押し潰します。祭司長たちとパリサイ人たちはイエスのこれらの例えを聞いたとき、自分たちについて話しておられることに気づいた。それでイエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者と認めていたからである。それではこの箇所より、何の権威によってこれらのことをするのかと題して御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
お祈りします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たち一人一人をここに集めてくださり、御言葉を共に聞く時を与えてくださりありがとうございます。あなたの御心を知ることができますように、あなたを心の中心に覚えることができますように助けてください。カイドにご聖霊が満ち、私たちの心を捉えてくださることを信じてお名前をあがめます。神様、語る者があなたの御心に付け足しをしたり削ることがありませんように、どうぞあなたが清めて用いてください。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。少し長い箇所を読んでいただきました。皆さんに、イースター御言葉カレンダーというのをお配りしました。データの方、紙の方、いろいろ送っていますが、手にされているかどうか分かりませんが、そこの箇所がちょうどここになったので、長い箇所ですが読んでいただいたんですが、イエス様の最後の1週間を覚える時ですけれども、教会の中で大きなキリスト教の行事というとクリスマスとイースターかもしれませんが、クリスマスに向けて私たちはプレゼントを用意したり飾り付けをしたりパーティーをしたりと考えていたことを振り返ります。また教会ではアドベントからろうそくを置いて、そこに一周ずつ火を灯していました。クリスマスがやってくると、そのために御言葉もいつもの箇所からクリスマスに向けた御言葉であったりとか、賛美も新生活から、クリスマスの賛美を選んでいた。ではイースターに向けて私たちはどんな心の準備をしているでしょうか。今年はしませんけれども、ゆで卵を作ろうということがあったり、賛美も変わるなということに気づいたりしますが、特にないとか、洗礼式がある、愛賛会があるということもありますけれども、街に出てみてもクリスマスほどイースターが浸透していないかもしれない。ある方がイースターに向けてこんなことをするというのを聞いたことがあります。イエス様の十字架の受難を覚える、その一歩一歩の中で特別に神様の前に悔い改めよう、特別に祈ろう、断食をしたり、自分の食生活を少し変えて、嗜好品と言われるものを断って良い行いをするということをされるということも聞いたことがあります。先ほども申しましたが、教会でこの今回このイースターに向けて御言葉を読もう、御言葉の中から、福音書からこのイエス様の十字架 復活を覚えていきたいなと思って、教官福音書とまたヨハネの福音書それぞれの箇所を載せたカレンダーを配りました。まあまあ苦労して作ったのでぜひ読んでいただきたいなと思いますが、そんなのありましたかとかね、まだ受付にあります。今日10部増やして、印刷しておいたので、カレンダー配布しましたので、先週からちょうど始まっていますけれども、なんとなく十字架のこと復活のことがわからないままではなく、御言葉を読みながら、そこには十字架までのエルサレムの入場であったり、神殿の論争であったり、最後の晩餐や月世までの祈り、復活と昇天まで書かれているので、ぜひ読んでいただきたい。長い箇所もあれば短い箇所もあったりとか、ヨハネだけという時もあれば、マタイ、マコ、ルカ、ヨハネ全部ある時もありますけれども、もちろん通しで読んでいただいてもいいんですが、マルコだけにするとかマタイだけっていうのもいいと思いますけれども、御言葉を読んでイースターにを、イースターを備えることをできたらいいなというふうに思っています。先ほど長い箇所を読んでいただいたマタイの21章ですが、その前半にエルサレムの入場、宮清め、そして一軸の木をイエス様が枯らすというものが出てきます。詳しくは、ここでお話はしませんけれども、十字架までの道のりにイエス様がエルサレムに入られるということが書かれていて、そこには軍馬ではなく転馬に乗って、そしてダビデの子にホサナと叫ばれながら歓迎されてエルサレムに入っていかれた。その後イエス様は宮清めというのをなされるんです。神殿は祈りの家であると、強盗の巣にするなと追い出すという言葉も書かれています。私の家は祈りの家と呼ばれる、売り買いをする商人たちに出て行けと。そして続いて一軸の木を枯らすという出来事もありました。一軸の木をどうして枯らさなければいけないのかということに対して、いろいろなことが言われますが、表面的な形式的な信仰への警告であると言われたり、一軸の木、実がならない時期であったので、もう枯らしてしまえというイエス様のご判断だったのか、その後に信じて疑わないで祈りなさいと言われるので、信じて祈ることをこの時に教えようとされたのかと。一つ一つの十字架までの道のりのことを改めて読んでいくと、イエス様のイメージが皆さんの中でね、どういうものであったか、そして実際イエス様が語られたことがどういうことだったかを考えさせられると。先ほど読んでいただいた箇所には神殿の論争が書かれていて、その中には何の権威についてしているのかということと、二人の息子の例え話、またブドウ園の例え話と三つのことが出てきています。またこの三つについては少し詳しく見ていきますけれども、宮清めや一軸の木が枯れること、そこだけ覚えて、タイトルだけでもなんとなく私たちのイエス様のイメージとは違うとか崩れると、このタイトルだけを読んでもそう感じるかもしれません。いや、内容に触れていくとなおイエス様はどうしてそこまで言われるのかとか、どうしてそんな言い方をされるのか、権威を持ってされるという権威をなぜ振りかざすかのようにされるのかと、もともと持っているイエス様のイメージが愛と憐れみ、優しさ、恵みに満ちというものだけであると、この御言葉に触れていくと私たちは驚くということがあるかもしれません。誤解しているということに気づくかもしれません。そのイエス様のイメージを変えていくとか、崩したものを立て直すというのは御言葉に触れていかなければわからない、改めて御言葉を読みながら教えられていくしかないなというふうに思いますけれども、 イエス様がどういうお方で、イエス様がどのように歩まれて、イエス様がなぜこれをされたのか、御言葉から教えられていきたいと願いますけれども、先ほど読んでいただいた23から27、もう一度このイエス様の権威について語られているところをお読みします。それからイエスが宮に入って教えておられると、祭司長たちや民の長老たちがイエスのもとに来ていった。何の権威によってこれらのことをしているのですが、誰があなたにその権威を授けたのですか。イエスは彼らに答えられた。私も一言尋ねましょう。それにあなた方が答えるなら、私も何の権威によってこれらのことをしているのか言いましょう。ヨハネのバプテスマはどこから来たものですか。天からですか、それとも人からですか。すると彼らは論じ合った。もし天からといえば、それならなぜヨハネを信じなかったのかというだろう。だがもし人から出たといえば群衆が怖い。彼らは皆ヨハネを預言者と思っているのだから。そこで彼らはイエスに、わかりませんと答えた。イエスもまた彼らにこう言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に言いません。祭司長たち長老たちは神殿で働いていた者たちです。なのにイエス様がわからない。もしくは自分たちを差し置いて何で教えるのか、何の権威で、誰が許可をしてそれのようなことをしているのか、そんな態度を取るのです。イエス様がわからないと、イエス様の言葉やイエス様のなされたその御業が受け取れない。そんな問いがここに書かれている。しかしマタイの福音書の別の箇所を見ていくと、7章の29節にありますが、まあ、開きませんけれども、イエス様が教えたことに対して、立法学者のようではなく権威あるもののように教えられていると、そんな表現があります。イエス様に出会うと気づくんです。気づき始めていくんです。この方は違うと、この方に権威がある。ヨハネの福音書にもこう書かれています。17章の2節ですが、イエス様には神の言葉を語る権威、罪の許しをする権威、病の癒しをする権威があると、この権威が授けられているということが語られているのです。しかしそれが分からずに、祭司長長老たちは、こう答えたらこう言われるかもしれない、こう言ったら群衆がこう言うかもしれない、そんな取引のようなものを自分たちの中で行って、何を恐れるべきか、何に遠慮するべきか、その捉え違いをしている。イエス様は彼らの問いに対してすぐに答えないで、質問を返されて考えさせています。彼らのその態度に対してイエス様は答えずに、続けて例え話を語っていくのです。28節から32節です。ところで、あなた方はどう思いますか。ある人に息子が2人いた。その人は兄のところに来て、来よ、今日ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は行きたくありませんと答えたが、後になって思い直し出かけて行った。その人は弟のところに来て同じように言った。弟は、行きます、お父さん。と答えたが、行かなかった。二人のうちのどちらが父の願った通りにしたでしょうか。彼らは言った、兄です。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います。主税人たちや遊女たちがあなた方より先に神の国に入ります。なぜなら、ヨハネがあなた方のところに来て義の道を示したのに、あなた方は信じず、主税人たちや遊女たちは信じたからです。あなた方はそれを見ても後で思い直して信じることをしませんでした。すぐに答えず、この例え話をイエス様は続けられた。二人の息子とブドウ園のたたえ、兄は父の願いに対して最初拒否をしました。しかし思い直して出かけていった。 弟は快諾をしなかったけれども、快諾をしたけれども行かなかった。これを語ってイエス様は、あなた方はどう思うか、そう考えさせて、イエス様が答えるのではなく彼らに答えさせています。二人のうちのどちらが父の願った通りにしたのか。この例えの意味の中には、自分が発している言葉と行動、それが伴っているのか、口で言っていることと心の内が同じであるのか、そんなことを問われます。良い言葉をきれいに並べて語るけれども、内側には喜びがなかったり、祈っているけれども心が柔らかくされない、固いままであったり、先にどうあったとしても思い直して信じなさいと、そう信じることが大切なんだと、できなかったとしてもできるようになることが、きれいな言葉を並べても従わないではなく、思い直して信じること、なんだかんだ言いつつ従わないではなく、一度語られた言葉を聞いて静まって思いを整えて従っていくことが問われるのではないでしょうか。主税人遊女たち、当時は煙たがられていました。しかしイエス様の言葉を聞いて信じた。あなた方は御言葉を学び、神殿で礼拝を捧げているけれども、イエス様の権威に気づかない、イエス様を信じていない。あなた方は後で思い直して信じることをしなかった。そう言われて、続けてもう一つの例え話を語っていきます。ブドウ園の例えです。少し長いですが、33節から41節をお読みします。もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がいた。彼はブドウ園を作って垣根を巡らし、その中に踏み場を掘り、見張り櫓を立て、それを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時が近づいたので、主人は自分の収穫を受け取ろうとして、農夫たちのところにしもべたちを使わした。ところが農夫たちはそのしもべたちを捕らえて、一人を打ち叩き、一人を殺し、一人を石打ちにした。主人は前よりも多くの別のしもべたちを再び使わしたが、農夫たちは彼らにも同じようにした。その後、主人は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、息子を彼らのところに使わした。すると農夫たちはその息子を見て、あれは跡取りだ。さあ、あれを殺して、あれの相続財産を手に入れようと話し合った。そして彼を捕らえ、ブドウ園の外に放り出して殺してしまった。ブドウ園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょうか。彼らはイエスに言った。その悪者どもを情け容赦なく滅ぼして、そのブドウ園を収穫の時が来れば、収穫を収める別の農夫たちに貸すでしょう。このブドウ園の例え、管理を託された農夫たちは、主人から託されたしもべを次々に殺していった。農夫たちは自分たちに何か権威があるかのように、土地を管理し収穫する、その時にこれは誰のものなのか分かっていない、自分が持っているかのように自分のルールを勝手に作ってしもべを殺してしまった。自分の有利になるように主人の息子も殺してしまって、収穫を自分のものにできると考えたんですが、40節41節にあるように、そんなことはできなかった。改めて客観的に読んでいれば当然だろうと思うんですが、それがわからないほどイエス様がわからないということが起きているんだと。自分が前に出て、自分が権威があって、自分であると、そのところにあってイエス様の言葉、 イエス様の待ちなさいであったり、こうしなさいということに対して当たり前のようにそれを排除し、当たり前のように自分のルールを勝手に作るということがあるということを例えの中から教えようとしています。そして42節から詩編の118編22節と23節が引用されます。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。指導者たちが捨てたイエス様が要となった。その詩編の引用をし、これを聞いて、これを受け入れるのか受け入れないのか、最初たちは気づいているんです。これは、この農夫は自分たちのことだと。45節で言うんです。祭司長たちとパリサイ人たちは、イエスのこれらの例えを聞いたとき、自分たちについて話しておられることに気づいた。この例えを聞きながら、この農夫は自分たちのことなんだと気づいたんです。そして46節でこう言うんです。それでイエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者と認めていたからである。自分たちがイエス様に聞いてきて、イエス様が例えを語られて、答えがここに見えている。罪が示されていると言えるんでしょう。あなた方が何をしているのか、あなた方はどこを見ているのか、そんなことを示されて神様に向かっていくのか、そうですと柔らかな心を持って悔い改めて思い直すのか、立ち返るのか、そうではなく腹を立てて言い訳を並べるのか。46節を見ると、彼らは群衆を恐れて、人を恐れてイエス様を信じようとしなかった。そう書かれています。マルコの福音書の12章にはこのような言葉があります。マルコの12章の24節、聖書も神の力も知らないので、そのために思い違いをしているのではありませんかと。イエス様のイメージが自分と違ったとか、イエス様はこう言われるだろう、イエス様はなぜそうされるのか、そのイエス様が持っておられる権威、その権威と意図を御言葉から教えられていかないと、イエス様を知り続けることができずに、自分のルールの中で自分の権威を振りかざして思い直して信じるよりも、周りの人を恐れてイエス様を信じないというところに立ってしまう危険がある。聖書も神の力もわからないと思い違いをしてしまうということが御言葉の中に書かれている。このイエス様の地上の最後の一週間、こんなことが起きていたのか、イエス様はこんなことをおっしゃったのか、こんな祈りをされていたのか、わからない者たちは何を聞いていたのか、そこでイエス様はどう答えられたのか、私たちのイメージの中で聞いていて、聞いていくのではなく、御言葉がどう教えているのか、御言葉に何が書かれていて、イエス様は何を問われているのか、それを私たちは受け取っていきたいと願います。イースターまでまだまだ続けて御言葉から教えられていくものがあります。最後の晩餐があり、ゲッセマネの祈りがあり、群衆の言葉があり、弟子たちの裏切りもあります。そこでイエス様はどのように答えられ、イエス様は何の権威を持って語られていたのか、神に託された権威とは何であるのか、 教えられていきたい、そう願います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちはこの御言葉をいただき、イエス様が十字架の道を進まれたことを覚えています。そこに何の権威があって、イエス様が何をされたのか、その歩みの中でイエス様はどんなことを教えられているのか、御言葉から教えられていくことができますように。私たちが持っているイメージや自分の勝手なルールから、あなたの御言葉を基準にしてイエス様を知っていくことができるように助けてください。心を柔らかくすることができるように、イエス様の問いに気づいていくことができるように助けてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉への応答として賛美を捧げましょう。新聖歌341番、恐れなく近寄れを賛美しましょう。献金は神様への感謝と献身を表すもので自由です。 意味のよくわからない方やご準備のない方は控えていただいても大丈夫です。と戸川さん、じゃあお願いします。お祈りします。愛する天の神様、今日も私たち一人一人をこの礼拝に集めてくださって、本当にありがとうございます。神様、私たち一人一人が、あなたの前に、謙虚で素直な心でいつも立つことができますように、あなたに従うことができますように、どうか私たちを導いてください。またこの春卒業や卒園や進級する子どもたちとそのお父さんお母さんのためにもお祈りします。どうかあなたがいつもそばにいてくださること、そして辛いことも嬉しいこともどうかあなたがいつも受け止めてください。今私たちの中から、献金をいたしました。どうかあなたのご用のために、お使いください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。支障のない方はご起立ください。新聖歌63番、父御子御霊なおをもって奨励とし、その後岡本牧師より祝祷をしていただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、我ら一同と共にありますように。アーメン。はい、ご着席ください。